jbict.net.
こんにちは。日本視覚障害者 ICT ネットワークがお送りするポッドキャスト、サイトワールド2025特集の第18回最終回です。中根です。
高橋玲子です。
高橋智香です。
小川です。
はい、よろしくお願いします。今回は、ずっとお送りしてきましたサイトワールド2025特集の最終回ということで、全体のまとめ的な内容をお送りしようということなんですけれども、まずですね、インタビューで取り上げられなかったもの、なんだけれども、会場で実際にちょっと見てみたものとかっていうのがいくつか、それぞれあると思うので、その中でも特に印象に残ったものについて、紹介していきたいと思うんですけれども、ですね、まず一つ、これ、本当はインタビューしたかったんですけど、うまく調整ができなくて、インタビューできなかったのがですね、信濃健司さんですね。特に、今回は、プレックストークリーダー、仮称、というふうに出展案内には書いてありましたけれども、という、iOS 用のアプリ、デイジーの再生とかができるものだと思うんですけれども、これを出展してたということで、これ結構興味を持った人が、多いんじゃないかなと思います。で、僕自身ももちろん興味を持ったんですけど、僕はもう3日間インタビューとか、ずっとしてた、もう大体インタビューしてない時は疲れ果てて、休憩してたんで、全然見られなかったんですが、これ今回、会場で見たのは、お母さんと高橋玲子さん見たってことですけれども、それぞれ感想とか、聞いた話とか、ご紹介いただけることがあれば、ぜひお願いしたいんですが、じゃあまず小川さん、どうでした？
そうですね。やはり信濃健司さんなので、その UI、再生画面の UI とかが、かつてのプレックストークポケット、リンクポケットとにかなり寄せて作っているので、そういう意味では、従来のそのプレックストークポケットシリーズを使ってた人たちも すんなりと使えるんじゃないかなっていうのを感じたことが一つと、それからサピエデイジーオンラインが使えるっていうところは大きいんですけれども、今までサピエを使って例えばデイジーを再生できるアプリ、サピエに直接アクセスできるものもできないものもそうなんですけど、一旦スマホにダウンロードしてそれを聞くっていう前提の使い方だったんですが、今回見てきたプレックストークリーダー括弧仮称はあくまで現段階ではなんですけれども、ネット閲覧してが使えるっていうのが今までのと大きく違っていたなっていう印象があります。あとはプレックストークなので、既存の現行のプレックストーク PTR3 との連携をかなり意識した作りになっていたっていうのが印象的でした。
あ、そうなんですね。
そうですね。PTR3 でダウンロードしたやつを、どういう仕組みなのかちょっとまだあれですけれども、そのプレックストークリーダーに連携したり、プレックストークリーダーでダウンロードしたものを、プレックストーク PTR3 に取り込めるような仕組みを考えているっていう話はしてました。
高橋さんはどうでした？
そうですね。あと、もう一つ私がすごい気になっていたのが、その、早回しっていうんですか？再生スピードを上げた時とかに、その、音声が崩れちゃったりとかしがち、アプリが変わるとそうなったりしがちなの、音声とか早送りした時にも綺麗に聞こえるんでしょうかね？みたいなことをちょっとお尋ねしたら、基本、プレックストークと同じ方式で、スピードを上げているので、そういうことはないと思いますっていうふうに言っていただけたので、早聞きしてもすごい綺麗な音声で聞けるアプリになるんだなっていう、ことが分かってすごい安心したというか楽しみになりました。
はい、これ、リリースの時期とか価格とかそういう話っていうのは全然言及されてなかったですか？
そうですね。まだ現段階でも開発段階ということで、 まあ、現時点では未定という感じ。
あ、なるほど。
リリース時期もそうですし、価格帯も買い切りにするのか、今流行りのサブスクにするのかっていうのも、まだ決まってないっていうことでしたね。
まあでもなんか基本的な機能はもう動く状態にはなってたって感じなんですかね、その会場では。
そうですね。実際に、サピエデイジーオンラインからネット閲覧室に一旦ダウンロードしてストリーミングして、ストリーミングで再生できるのを確認して、それをさらに本体にダウンロードできるっていうところまで実際に操作させてもらいました。
ああ、なるほど。
で、メニュー画面とかが、やはりその iOS がベースなので、うん、ポケットとかとはちょっと挙動が違っていたりするので、少し、例えば削除するにも一旦詳細っていうのをタップしなきゃいけなかったりとか、そういう iOS、うん、なりの作法とかもあったりしたので、ちょっとそのあたりのすり合わせがちょっと今後どうなっていくのかなっていうのが楽しみなところですね。
なるほど。まあでもそこまで動いてるんだったら、まあなんか そんななんか全然先とかっていう感じでも多分ないんでしょうね。
そうですね。
ちょっと私がへーって実はびっくりしたのが、その基本プレクストークと同じボタン配置にしてますっていうところが、そのスマホで操作しやすいボタンの配置と、もしかしてその物理的なボタンで真ん中決定で、その周りにさらにその周りにまたボタンがあってみたいなのと、結構それってスマホ上でも使いやすいのかなっていうのはすごく、なんだろう、あ、そうなんだと思ったんですけど、そういう決断を下されて、そういうデザインにされているっていうところがすごく面白いなっていうふうに思いました。
うん。
なんか小川さん、私そんなに実はきちんと自分で操作して、してないような気がするんですけど、小川さんそのあたり操作されてみてどうでした？
そうですね。もともとプレックストークを使っていた人にとっては馴染みのデザインで、なんて言うんでしょう。スマホを左右フリックだけでしか操作しない人にとっては、そんなに感動的じゃないかもしれないんですけれども、自由自在になぞってドラッグしていろいろボタンを操作するものにとって操作する感覚だと、その従来の物理的なリンクポケットと同じ配置なので、そういう意味では結構直感的に操作できるかなっていうのを感じたのと、ちょっと今後が楽しみですね。そういう意味でいろいろと。
確かに。うん、いろんな意味で。
そうですね。要注目っていう感じの話ではあったようで、ちょっとね、インタビューできなかったのが残念だなっていう、ところでした。はい。で、ちょっと他もいくつか、会場で見たものっていう話で、事前にちょっと挙げたリストを見ながらやってるんですけれども、一つは、インテックさんが出展していた多機能音声時計というのが、面白かったっていう話なんですけど、これは、見たのは、高橋智香さん。
はい、見ました。はい。
どうでした？
あ、そうですね。本当に多機能の時計で、アラームとか、ストップウォッチとか、万歩計の機能もついていました。で、大きさは手のひらサイズで、四角い形で、持ち歩きもできそうな感じでした。で、全部振動で使えるようになっていまして、音声モードと振動モードと切り替えられるようになっていました。で、振動だけで現在時刻とか、アラームで、その、決まった時間に振動が鳴るようにできたり、あとは歩数も振動で確認できたりするのが、とても私は気に入ってしまって、発売されたらすぐに買いたいなと思いました。
おー、そういう感じなんですね。なるほど。小川さんもこれ見ましたか？
あ、はい。僕もこれ見てきまして、今、高橋智香さんがおっしゃったこと以外に僕がちょっと面白いと思ったのが、30分ごとに時報を鳴らすことができるんですね。音でも振動でも。
うん。
で、大体音声時計って、従来のものって1時間のものが多かったんですけれども、30分の時報が使えたり、あとはまあ、オートスピーキングとかですね。が使えたりするのは結構面白いなと思ったのと、あとこれ電源がですね、独特で、普通こういった時計ってボタン電池とか乾電池とかなんですけれども、今回見てきたやつは USB 充電式の内蔵バッテリーみたいだったんですね。
珍しいですね。うん。
なので、 まあ、定期的にだから充電する必要はあるんですけれども、USB のタイプ C なんですけれども、その電源余ってればそこにつなぎっぱなしにしておけば電池切れの心配はないですし、当然外したとしてもすぐに切れちゃうことはないので、電源周りも電池のゴミとかもそんなに年がら年中出るわけじゃないですし、まあ逆に内蔵リチウムイオンだから今流行りの処分の問題とかもあるかもですけれども、なかなか面白い切り口だなと思いました。
うん、そう、珍しいですね、確かにね。
それから録音機能があったのがいいと思いました。で、確か3分ぐらいの、短い録音を7件ぐらいできるようになってまして、で、古いのから順番に消えていくっていう風になっていまして、ですから、誰かの電話番号とか、あとは何月何日にどこそこで待ち合わせとか、そういうのを録音しておいて、すぐに聞けるっていうのが良さそうな感じがしました。
ああ、それいいですね。昔僕そのためだけに IC レコーダー持って歩いてましたけど、なんか時計が、てか、よく考えると IC レコーダーにも時計がついてて見える人はそれ見たりしてんだよね、多分ね。そう思うと、なんか、それすごい便利だなって今思いました。はい。
それから、防犯ベルの機能もついていまして、ですから、紐を引っ張ると、すごい音と光が出るようになっていますので、とてもいいと思います。
その防犯ベルなんですけど、確か一般的な防犯ベルってピン引き抜いたらものすごい音が鳴って戻さないと止まらないっていうのが一般的ですが、まあ当然インテックさんのポケベル型もそうなんですけど、完全に引き抜けないようになっていたと思います。途中までしか出てこなくて、で、もう用が済んだらグッと押し込むだけなんで、戻すのがすごい楽だなっていうのをそういえば僕も見た時に感じました。
ピンなくさないし。
そう。
そうね。確かにね。まあなんか、本当に多機能なんですね。なんか、すごく面白そうなので、ちょっと僕も興味が出てきました。はい。あと、ちょっと事前に挙げていたところで言うと、クレパスっていう会社が、スマホを操作できる手袋っていうのを出展していたっていう話で、これは僕ちょっと出店案内見て、これは実際に物を見に行かなきゃって思ってたんですけど、結局疲れ果てて、休憩してたんで、行けてないんですが、これ高橋智子さんと見られたんですよね。
はい。本当にしっかりした普通の手袋で、その薄いとか、どこか、切れ目があって、そこから指が出せるとか、そういうのではなくて、しっかりした手袋でした。布製で、革に近いような触り心地のものでして、それで色も何色かあったので、選べるという点でいいと思いました。で、私もその手袋を実際にはめて、スマートフォンを、画面を触って操作してみたんですけど、ちゃんと操作できました。
結構薄手の手袋なんですか？
いや、薄くはなかったですね。その冬でも十分使える感じでした。
そういう、そうすると逆にそのスマホが持ちづらいとか、そういう、そこまでは厚くはない感じなんですかね。
ああ、手に馴染むまでに、ちょっとその1時間とか2時間とか、はめたままで使ってみた方がいいのかもしれないなとは思いましたが、そんな硬くて、ゴワゴワした感じではなかったです。
ああ、なるほど。へえ、それで普通にフリックしたりダブルタップしたりして全然問題なく使えた感じですか？
はい、
へえ、面白いですね、なんかね。はい。あとは、ちょっと、まあ、毛色が違いますけど、木崎の白杖っていうのも、事前の、に挙げたリストの中にはありましたが、これ、まあなんか、実は取り扱ってるところがそんなに多くないような気もするので、知らない人も多いのかなと思うんですけど、これも高橋智子さん見たのかな？
はい、見てきました。これは11月から日本展示図書館で扱われるっていうふうに聞きました。で、その上の方のグリップの部分が伸び縮みするっていうのが、一つの特徴で、ですから、人混みの中を歩くときは、もう、杖を短めにして持って歩く感じで、まっすぐに持って歩く感じで、で、もうちょっと広い場所を歩くときは、 背を長く伸ばして、そして、自分の前を探ったりしながら歩けるというものでした。で、折りたたみ式だったので、5段折りたたみかな。で、軽くて、ですから、こう、伸び縮みする杖っていうのは、結構金属製で重いようなイメージがあったんですけど、折りたたみできる、カーボン製でしたので、ですから、ちょうどいいと思いました。で、他の特徴としては、こう、グリップの部分がまっすぐではなくて、少しカーブしているところ、持ちやすいようにですね。それとか、あとは、安全機能付きストラップで、どこかに引っかかった時にすぐ外れて、なんか杖と一緒に、どこかに巻き込まれたりしないようにっていうような機能もついていました。
なるほど。で、これ出店案内見ると折りたたみだけじゃなくて直上もあるし、この、なんていうんですか、体を支えるようなサポート牽引的なやつもあるみたいなことが書いてあるので、なんかそういったちょっと特徴のあるもので、そういう複数のモデルが展開されているのもちょっと面白い感じがしますね。これ実際になんか持って、使ってみるっていうのもあれですけど、持ってみたりしました？
持ってみました。で、やっぱり、使いやすいというか、持ちやすかったですね。うん、あとは軽い。今持っている私のアドバンテージっていう白杖より少し軽いようなものでしたね。折りたたみできるところが私はとても気に入りました。
確かにその長さが変わる、その部分的にでもあっても長さが変えられるのもちょっと面白いし、それで折りたたみできるのは結構いいですよね。これは、小川さんはサイトワールドじゃなくても多分見てますよね。いろんなところで。
そうですね。で、もともと確かこれ、お子さんたちと一緒に作ったっていうことで、身長が変わるにつれて、杖もそれに追従できるようにっていうコンセプトで作られているっていうこともあって、なかなかいい切り口で作っているなっていうのを感じました。
ちょっとこれ、物を見てみたいですね。はい。で、ですね、インタビューで取り上げなかったものとしては大体こんな感じかなと思うんですけれども、ちょっとセミナーというかイベントですね。上の階でやっていたイベントに関しても、僕はこれインタビューで、基本的に、時間が取られてしまって、全然こう、出ようと思っても部分的にしか出られないみたいな感じになっちゃってたので、全然こちらの方はカバー今回できなかったんですけれども、高橋智香さん、いくつか、セミナーイベントを参加されて、だということで、ちょっと、紹介していただけますか？
はい。まず、2日目の午前中に開かれていた、これからの白杖の歩行訓練、新たな機器をどう利用するかという、セミナーに参加しました。で、新たな機器として、アイコサポートとアシラセのメーカーの方が、登壇されていまして、で、歩行訓練士の方とか、あとはそういった、ICT の機器を訓練しているインストラクターの方とかとお話しされていて、非常に興味深く聞かせていただきました。やはり、アイコサポートとか、その足らせを、使うときに、歩行訓練も受けてみた、見られたらどうかなということで、メーカーから直接歩行訓練士の方をご紹介したりできたらいいなということが上がっていたのと、あとは、歩行訓練士の方々が、そういった新しい機器の情報をすぐに得られるような仕組みがもっとあったらいいなというお話。それから、例えば、足らせとか、そういった新しいデバイスを使うときに、使い方を、教えることが、教えるっていうか、習ったりとか、教えたりとかですね。そういうことが必要になってくると思うんですけど、で、デバイスに今どんな振動が来ているかとか、どんな音声が流れているかっていうのは、その人しか体験することができなくて、ですから、一つの音声とか、 振動を2つ以上のデバイスで同じように体験できる、なんかモニターできるというか、そういった仕組みもあったらいいんじゃないかというのも、とてもその通りだなと思いました。
なるほど。それは面白いなと思ったんですけど、それで言うと、そういう意味で言うと、その KGS の、ブレールメモ、スマート系のものには、VGA の接続のコネクタがついてて、点字ディスプレイに何が表示されてるかの、モニターに出せるっていう機能があったりするんですけど、はい、ああいうなんかアプローチと同じなんだなっていうのを今思ったんですね。
はい、
で、やっぱりその、確かに、僕らみたいに、特に教えてもらうというわけではなく、自分たちで勝手にマニュアル読んで勝手に使えるようになっている人たちにとってはいらない機能かもしれないけど、多くの場合、特にその中途失明の人とかの場合だと、自分でもちろんやれる人はやるけれども、そこはなかなか大変っていう、まだ大変っていう人たちもいるので、あらゆる支援技術においてそういう、いかに簡単に教えられるようになるか、指導できるようになるかみたいな仕組みって、実は必要なんだなって今の話を聞いてすごい思いましたね。特に足らせに関しては本当におっしゃる通りっていう感じで。
そうですね。
どう頑張っても分かんないもんね、周りの人ね。
同じように設定して、自分の足らせと、その方の足らせと、で、使っていても、で、同じコースを歩いていても、その通知のタイミングが微妙に違ったりして、うんうん、今、振動、こういう振動あったでしょって言っても、なかなかその通りにいかなかったりしているんですね。
それは確かに、本当に必要そうですね、それはね。ちょっと面白い観点だなと思いました。そうですね。本当に新しい技術をどう組み合わせて、いかに便利に、いかに安全にっていうのは、僕らが一番そこはちゃんとやりたいというか、活用したいと思ってるけれども、歩行訓練をする人たちからそういう情報がどんどん出てくるようになると、ね、より自立して動ける人も増えるだろうし、なんか方向性としては面白いテーマの、イベントだったようですね。
はい。
はい。で、他にもイベント参加されてますか？
あ、そうですね。他には、やはり2日目の午後に開かれました、新潟大学工学部渡辺研究室主催のイベントでして、自分だけの食地図を作る会、作ってもらう会、&作る体験をする会に参加してきました。
はい。これは、作ってもらうっていう立場で行った感じですか？
あ、はい。私は視覚障害者なので、作っていただきました。
はい。
まず、作りたいところの、どこの地図を作ってほしいかというのを説明しまして、で、私は、地元の、区民センターの公共施設ですね。そういう、区民センターの地図を作っていただこうと思って、で、その最寄りの駅からそのセンターまでの地図を作ってもらいました。で、主な道路と、あとは、駅と、それから、そのセンターの場所をつなぐ形で、作っていただきました。で、まず地図のデータを、パソコン上の画面に出して、それで、どの情報を、触れる地図に入れるかっていうのを決めました。そして、すぐできるんですね。で、駅と道路と、あとは大きい公園があったので、その公園と、あとはセンターと、それが入った地図を作ってもらいました。で、その場で立体コピーのプリンターで印刷していただいて、で、その後、私とかが、展示で、名前を書いて地図に貼ったりしていたんですけど、で、その時は、渡辺先生が実際にいらしていて、展示も書いてくださったりして、とても、嬉しかったです。なんて言うんだろう。憧れの方にサインをいただいたような感じで、喜んでいました。 で、あと、やっぱり、地図だと、こう、展示がわからないっていう、よく知らないっていう方も一緒に見て、あ、ここが公園だとか、公園の中に学校があるんだよね、とか、小学校ですね。小学校とか、あとは、その公園のこの辺りで今下水道工事やってるんだよ。通れないから気をつけてとか、いろんなことを教えていただいて、楽しく作って、その知り合いの人と一緒に参加したんですけど、何人かで回して触ってみたりして、話がもう盛り上がりました。
これ、あれですか、まあ、実際にその場所を、選んでというか、こういう感じの地図を作りたいっていうふうなところから、実際にその立体コピーができるまでって、だいたいどれぐらい時間 がかかるものですか？
本当に20分ぐらいでスムーズに作っていただいて、なんかびっくりしました。感心しました。なるほど。
じゃあもうなんか完全にそのあれですね、手順とかも、しっかりと、もう確立してる感じで、
そうですね。もう、
できる。大体どんなところでも大体対応できるような感じなんですかね。
そうですね。ええ
ー。うん。
だから、お願いする方の立場としては、こう、どこの地図を作ってほしいかとか、どんな情報を入れてほしいか、最寄り駅とか、主な道路なのかとか、うん、ラーメン屋さんなのかとか、あとは、マクドナルドなのかとか、いろんな展示ブロックがあるかどうか入れてほしいかとか、何を入れてほしいかを、決めておいた方がいいような気がしました。いろいろ他の方々は、例えば新潟県の地図を、市町村ですか、が書かれている地図が欲しいとか、あとは、何でしょう、近畿地方の地図とか、県の都道府県の載っている地図とか、そういう、いろんな好みというか希望があるんだなということも分かって、面白かったです。
なるほど。だ結構その、すごく狭い範囲の地図っていうのもあるし、結構広い範囲の、ものっていうのもあるっていう感じなんですね。
はい。
はい。ということで、まあ、ここまで、イベントで、まあ、我々というか、まあ、高橋智香さんが参加したものに関してご紹介、いただきましたけれども、まあ、最後にですね、インタビューしたところも含めて全体的な感想とか、あるいは特に印象に残ったものとかっていう話をしていきたいと思うんですけれども、じゃあ、まずじゃあ、ちょっと小川さんからお願いします。
そうですね。僕は実際にブースにも足を運びましたし、インタビューの中でも取り上げられてたっていうことだったんですけれども、あしらせ図鑑がですね、アプリとして、最初今まで iOS だけだったんですけれども、今後、Android のアプリももう出たんだったか、これから出すんだったか、ちょっとごめんなさい、記憶が定かじゃないんですけど、Android 版の方にも提供するっていう、話を聞きまして、こういったナビ系とか、支援系のアプリで、iPhone だけじゃなくて、Android の方にも展開するっていうのは珍しいなっていうのを感じました。もっと総合的なもので大手がやってるところでしたら、Envision AI とか、Seeing AI とか、Be My AI とかは、まあ、Android、iOS 両方のマルチプラットフォームに対応してますけれども、せいぜいそれぐらいじゃないかなと思うんですね。アクセシビリティ関係で両方にきっちり対応しているものっていうのは。
まあそうですね。特に国内のものは本当に iOS のものが多いですよね。
そうですね。どうしても日本だと、まあ卵が先か鶏が先かの話になっちゃうかもしれないんですけど、特に視覚障害者の間でスマートフォンとなると、まあほとんどが iPhone、
うん、
っていう状況で、それなんでかなと思うと、まあ、iPhone 買っとけば、まず間違いないっていうのが一つなのと、そういった支援アプリとか、いろんな、福祉関係のアプリもそうです、支援関係のアプリも、結局 iPhone でしか展開されてないっていうのもあるから、iPhone の方がより人気があって、で、開発側も、まあ iPhone で出せば間違いないだろうし、人気は、高いっていうこともあるし、あとアンドロイドはやっぱりハード面でどこのところを中心に置けばいいかっていうのも多分難しいところではあるんだとは思うんですけれども、そういうところをクリアして、まあ、ある程度いろいろ要件あるでしょうけれども、アンドロイドにも展開したっていうそのあしらせの働きはなかなか面白いなと思います。
そうですね。まあ、やはり 海外進出っていうことを考えたときに、Android が必要っていうところなんだろうなっていう、ことだとは思うんですけれども、まあでも確かに、その国内のメーカーで、両方対応していくっていうのは、確かに珍しいかもなっていうのは思いますね。じゃあちょっと他の話題にも、行きたいと思いますけれども、高橋玲子さんは何かが欲しくなったという話を。
そうですね。私はWeWork のスマート犬2が自分自身意外なぐらい、なんか自分ももしかし使ってみたいかもっていうふうに思いました。で、私、日常的に歩かなければならない場所で、すごい狭い歩道で、結構、後ろからも前からも人がやってきて、でもちょっとその脇に寄ってしまうと、すごい痛い、塀がですね、その歩道沿いにあって、しかも自分の右側にあって、ちょっとそこに近づいちゃうと、手の甲がザリってその壁に当たるんですね。でも、何度その手の甲をそれですりむいたか知れないみたいなで、何回歩いてもやっぱり人を避けなきゃいけないので、どうしてもちゃんとまっすぐ歩けなくて、そういう、目に合っているので、もうこのスマート犬2が、あれば、きっと、もう私の手の甲は永遠に、こう、安心状態になるのかな、と思って、そんな風に、その具体的に使いたいシーンが思い浮かぶぐらい、このスマート犬2はなんか欲しいかなっていう気持ちになっています。
スマート犬2は、その障害物検知以外の機能もいろいろありますけれども、まあ、とりあえずそれはそれとして、その障害物検知に関連する出展がなんか思った以上に多かったなっていう印象がありますね。そのスマート犬もそうだし、あと、同じトヨタモビリティ基金で出してたタミも、あれも、障害物検知ですし、それから、ダイハツが出展していたものも障害物検知だし、あとアルプスアルパインの、まあ、去年は帽子そのものでしたけど、今年は帽子につける形になったもの、あれも障害物検知だし、で、あとちょっと取材できなかったところでも障害物検知のものを出してたっていう話も聞きますので、すごくいろいろ障害物検知が出てきてるなっていう印象があって、その中で、まあ、メガネ型、それから帽子につける、首につける、白杖につけるっていう、この、バリエーションが あるのがなかなか面白いし、なんか、そこは本当にみんな困ってんだなっていう感じもありますよね、なんかね。
白杖では察知しきれない私たちが日常的にぶつかってるものがいっぱいあるんだなって思いますよね。うん、
そうですね。で、まあ、でもこれ、あれですね、白杖についてるセンサーが便利なのか、首のところ、肩掛けのものが便利なのか、メガネが便利なのか、帽子が便利なのかってやってみないと分かんないですね、なんかね。
分かんないですね。ただ、そうそう、なんか私がスマート犬2ちょっといいんじゃないかって、個人的に思っているのは、そのセンサーの位置をもう自分で把握して、
あ、そうですね。
ここに物があるかもっていうところにセンサーを自分で向けて、あるある、あ、ないない、あるあるみたいな、わかんない。自分で、その、あると予測、特に予測できるところ。は、それでこう、障害物を察知しながら、自分でその障害物のその距離を取りながら歩けるとか、なんかそのあたりのこう、ユーザーに委ねられている部分の多さみたいなところもちょっと魅力かなっていうふうに思ってます。
そうですね。
まあ、ちょっと。実際に使ってみないとわかんないですけどね。
いや、これはちょっと特会引っかい試してみたい感じがしますね。今回出てたもの。
本当いろいろ。で、なんかそういうものを、自由に試せる場ってそろそろすごい必要じゃないかなって。まあもちろん2週間貸し出しとかしていただけたらそれはそれで素晴らしいんですけど、そうじゃなくてこういろんなものを、まあ、半日ぐらい行って、ちょっとこう壁のあるところとか枝が出てるところとか、なんかそういうところで試してみられるような場があったらすごいいいなっていうふうにも思います。
そうですね。なんか、これはやっぱりそれぞれ、なんか、長所短所がありそうな気もしますしね。その、装着位置だったりとか、あとその、伝え方だったりとか、障害物検知の癖があるのかもしれないし、なんかその辺はちょっと、本当に比較体験してみたい感じがしますね。はい。で、まあ、同じ歩行関連で言うと、今回僕が一番その取材できて、面白かったなって個人的に思っているのは、同行援護事業所オトモ、さん で、これはまあ僕自身がその動向援護っていうものを基本的に使ったことがない、利用したことがないっていうのが一番まあ、今回のインタビューが面白かったなって僕が感じる一番大きな原因だとは思うんですけれども、とはいえ、やっぱりその、アプリ化したこと、アプリを使うようになったことによって、いろいろ変わってきてるっていう話だったりとか、それから、僕が思ってた以上に、その、活用できる、場面が多様であるっていうことだったりとか、そういうことがすごい面白いなと思ったんですね。なので、すごくお話聞けてよかったなと思ったし、まあ、実際僕、今まであんまりその動向援護って自分で必要性を感じてこなかったんだけれども、ちょっと、なんか、利用したら下で、今まで諦めてたというか、やろうとも思わなかったことをやるっていうことにつながるかもなっていうようなこと、インタビューの後のコメントでも確か言ってたと思うんですけれども、そんなこともちょっと思えたりして、すごく、ちょっとね、視野が広がったような感じがして、僕はこれが一番印象には残ってますね。はい。っていう感じなんですけど、これ、結構、今回話してる皆さん、それぞれ感想あるんじゃないかと思うんですけど、そうですね、高橋智香さんいかがでしたか？
はい。私は、日常的に、その、同行援護サービスを利用させていただいていまして、で、今まで、多分、3日くらい前までなら、常識的に予約というかお願いできると思っていました。ですから、前日とか当日になると、ちょっと、ダメ元でお願いできなくはないけれども、非常識かもしれないなと思って遠慮することが多かったです。で、だからどうしても必要なその病院に行かないといけないとか、あとは何でしょうね、お葬式ですとか、そういった理由がなければそんな直前にはお願いしてはいけないと思っていました。ですけど、アプリを開始して、その時に時間がある方が手伝ってくださるんだったら、とてもいいなと思います。自分の用事といいますか、午後からちょっと買い物に行きたいとか、時間が空いたから美容院に行きたいとか、そういうことでもお願いできそうですし、あとは、朝インターネットで見つけたイベントに夕方からどうしても行ってみたいという時も、もしかしたら一緒に行ってくださる方がいらっしゃるかもしれない、お願いできるかもしれないっていうのは、とても希望が持てる、もっと楽しい生活ができそうだなと思います。
なんか、すごく生活が豊かになるかもなっていう感じがする話でしたよね、全体的にね。小川さん、なんか感想ありますか？
そうですね、インタビューの時にも話したんですけども、やっぱり今、高橋智香さんがおっしゃったように、飛び入りでなかなか援助依頼をするのが難しい。特にコロナ禍系とかで、駅とかデパートとかのコンシェルジュさんも、その日当日ではなくて、少なくとも1日前、2日前とかっていう、いうのが今の、まあ、スタンダードになりつつある中、お互いの都合がつけばですけれども、当日飛び入りでっていうのはすごく使いやすいし、結構、僕も同行援護って使ったことあるんですけども、なんか、変な言い方なんですけども、使うにも、利用するにあたっても、事前の準備とか、当日の待ち合わせとかも結構気合を入れて使ってた感じがあるんですけど、もっと気楽に使えそうかなっていうふうに感じましたね。
小川さんと高橋智香さんとおっしゃってる通り、ようなことを私もすごい感じています。同行援護みたいな、なんか、私たちだけのやりたいことのために誰かに動いていただくっていうようなことっていうのは、なんか常識的にというか、やっぱ少なくとも3日ぐらい前までにはお願いしないと成立し得ないものなんだっていうふうに、なんかずっと自分の中では思い込んでいた部分があったんですけれども、実はそのシステムさえうまくできれば、まあ今回はアプリとかですよね、があれば、その日でもそれって成立しちゃうんだって。まあもちろんお互いが合意があれば契約成立するわけですけれど、こんなに実はもしかしてこう気軽にやってもいいことだったんだっていう、なんかうまく言えないんですけど、すごい自由、新たな自由を見せてもらったみたいな感じがすごくしました。 まあ今まで、例えば、急にどっか行きたいとこ、午後行きたいところができて、ちょっと一人じゃでも行ってもな、みたいな時。でもまあ、私が考えることっていうのは、同じようなことに興味のありそうな友達が、まあ、いるかな、うん。いたとして、そのお友達は暇かな。じゃあまず、ね、午後、こういうのあるんだけど、どうって LINE してみるかみたいなところだったと思うんですね。でも、友達は、まあ、一人で行けちゃえば一人で行ったかもしれない。友達は、結局なんかこう、連れて行ってもらう、一緒に行きたいっていうのもあるかもしれないけど、一人で行けるもんだったら一人でも行っちゃいたいのになっていうところに、まあ、一緒に行けたらもう楽しいしなって友達を誘うみたいなのがこれまでだ。これまでっていうかまあ今までの自分の中の常識だったんですけど、一人で行くのとほぼ変わらない手軽さで行きたいところに行けるようになってるんだな、もう、みたいなところ。まあもちろんね、お互いに時間が、同行援護の方がいらっしゃらなければダメですけれども、でもなんかそういうことが IT って実現したんだっていうところにすごくこう、なんか、嬉しいな、喜びを感じます。
そうですね。だからその、さっきのその障害物検知の話があって、それからこういう同行援護の話があって、で、あと足らせの話もあって、で、あとまあ、愛子サポートの話もあって、なんかその、外出にあたって、いろいろな選択肢ができてきてるんだなっていう、できつつあるんだなっていうところが、すごくまあ、全体を通して見ると感じるところで、で、まあ、僕はその、もう一個そのお供以外で、印象に残ってる時っていうか、インタビューしてる時には面白いなと思ったのは、あしらせのカメラで現在地を特定するっていう、機能なんですけども、これなんか、あとまあ、それこそ愛子サポートとかうまく組み合わせれば、まあ、一人でもいけるなと思ったんだけど、でも同行援護っていう、そういう選択肢もあるんだなっていうのも見えてきたりして、なんかすごく面白い、幅が広がってきたことをすごく感じることができたなって思いますね。で、特にこのおともさんの、ガイドヘルパー、同行援護の仕組みとかを見ると、すごくその、IT じゃなきゃできないマッチングの仕組みを使って、IT ではできない、人によるサポートっていうのを実現してるみたいなところで、その、IT と IT じゃないところの境目みたいなのが、なんか今まで意識してたというか、ものがなんとなくあったんだなと思うんだけれども、それがなくなってきてるような感じみたいなものも感じるし、まあ、あと、その、ちょっと今回のこの収録の中ではあんまり話題に出てきてないですけど、その生成 AI を使った機能みたいなものも、AI と、そうじゃないものの、できることの境目みたいなのがだんだん、ぼやけてきてるな、みたいなところを感じたりとかして、なんか、いろいろと変化が早いし大きいなっていうようなこともちょっと思ったりしてます。
お供の、システムの素晴らしいなって思ったところの一つが、その IT が介在することで、すごく状況が良くなるのが利用者だけではなくて、
多分、そうですね。
ガイドヘルパーさん自身も、あらかじめ自分の年齢とか趣味とか、趣味なんかわかんないですけど、いろいろ登録する、自己紹介とか登録できて、なんかそのあたりでこう、より一緒にいて、まあもしかしてその一緒に行く場所が一緒にいて楽しめたり、そういう組み合わせが成立するかもしれないっていうところも素晴らしいなと思いました。で、その同行援護してくださる方にとって、より良い、状況になれば、多分同行援護したいっていう方も増えていってくださるでしょうし、なんかそういった意味でもすごく将来性のあるというか、希望のあるシステムではないかなっていうふうに思います。
そうですね。なんか、その同行援護してくださる方々、そういった人たちの立場になって考えたときに、まあ、必要としている人がいるからやるんだよっていうのがもちろんあるんだとは思うんですけど、うん、その経験そのものが楽しい経験になってくれた方が、やっぱりそれは我々としてもね、いいですしね。で、それが、今まではそんなことは、をこう、人手でマッチングしてたら絶対できない、絶対は嘘かもしれないけど、かなり大変だったところが、まあ、結構簡単にできるようになるっていうのは、これはなんかデジタルならではっていう感じがしていいですよね。
うん。
うん、
あとさっきいろんな支援システムが出て 来ましたねっていう話を中根さんされてたと思うんですけど、うんうん、なんか外出支援にしても歩行支援にしてもいろんな選択肢があって、で、いろんなことが可能になるので、まあ私たちユーザーの側がすごい賢くというかなって、どんな選択肢があるのかとか、自分にとって自分が今やりたいことを実現するには、どんな選択肢を選んだらいいのかっていうことを、なんか自分自身でちゃんと知って、こうそれを上手に使っていく技術っていうのが、なんかこう、これまでの中で一段と私たちの側に求められているんじゃないかなっていうのを今回すごく感じています。アイコサポートで利用の仕方ですけど、どんな利用事例があるかみたいなのをユーザーに提供しているって話もすごく印象に残っていて、結局いろんなシステムがあると、あとはユーザーの側がそれをどういうふうに自分の生活を豊かにするために利用していこうかっていう、こうユーザー側の、なんていうんでしょうね、上手な使い方みたいなのもすごく生きてくると思うんですよね。選択肢もいっぱいあるし、使い方もいろいろある。なんかそういう中で、どういうふうに使ってるかみたいな、事例が、こう、私たちにも分かるようになっているっていうのもすごくいいなというふうに、改めて思います。
はい。ということで、まあちょっとね、いろいろと、まあ感想等述べてきましたが、最後にじゃあ、まあ全体を振り返って、もし言い足りないことがある人がいたら、一言加えていただいて、締めようかなと思いますけれども、何か言いたい人はいますか？
ブレールメモポケット新バージョンは、やっぱりすごく、楽しみですね。で、私実は、季節してつい最近、家の洗濯機が調子悪くてですね、洗濯機を置くための寸法をちょっと測らなければならない事態に遭遇して、でもよくよく考えてみたら、この家に引っ越した時に寸法を測ってるよなと思って、そのメモが、私、当時はブレールメモポケットが使えたので、もう何でもかんでもブレールメモポケットで、本当に日付だけを書いて、線で区切って、もう、どんなことも、ただ順次に、書き足していく形でメモを取っていたんですね。そのファイルは、今、ブレールメモポケットは壊れてしまったんですけれども、バックアップは残っていて、そういえばと思って、引っ越した日付の、ちょっと前あたりを見ていたら、ちゃんと、洗面所の寸法も、洗濯機を置ける場所の寸法も、そこに書いてあるのを見つけました。で、今、もし私が引っ越したとしたら、結構まあ、本当に大切なことはパソコンに残すかもしれないですけど、今、手軽に持ち歩けるメモ機を私は、スマートウェア持ってるんですけど、ちょっと重すぎて、なかなか普通に、さっと取り出して、パッと書いてポケットに入れてみたいなことが、私にはちょっと、重さではやりにくくて、紙で結構メモを取っちゃうと、もう必要なくなったらその紙は捨てちゃうみたいになっちゃうので、なんかこう、なんだろうな、せっかく、もしかしたら将来も役に立つようなことをメモれたとしても、それをずっと持っておける手段がなくなっちゃっている感じがするんですね。で、その寸法が出てきた時にすごい面白くて、そのちょっと周辺のメモもいろいろさささっと見てみたりしたんですけど、なんか誰かからいくら借りたとか、なんかどこどこの何を食べて美味しかったとか、なんか私日記は書いてないんですけど、結構メモになんか片っ端からいろいろ、あと仕事で関わった商品の話とか、なんかいろいろメモに書いてて、すごい面白くてですね、なんかこういうものを日常的に残せておけるってすごい面白いっていうか楽しいことだなと思って、で、そういう日常がまた、ブレールメモポケット新の復活と同時に始められるのかなと思うと、すごく、ますます楽しみになりました。ので、ブレールメモポケット早く発売されてほしいなって思います。
はい。はい。小川さんと高橋智香さん、なんか、付け加えたいこととかありますか？
今、いろんなことがオンラインで可能になってはきているんですけど、実際に触ったり、使ったり、見たりって、良さがわかるっていうのも、たくさんあるなと、今回、改めて思いました。私は、ボイスクッキングスケールを、触ったことがなかったんですけど、実際に触ってみたら、 思ったより小さくて、音声もしっかり聞こえるし、良さそうだなと思って、少し安くなっていたので買ってきてしまいました。こういう大きいイベントで、展示されているものって、通常より少し安く販売、即売されていることも多いので、もし皆様もお時間がありましたら、足を運んでみられてはと思います。
そうですね。まあ、なんか、とりあえず僕たちが毎年これ、サイトワールドの特集をお送りしてるのって、足を運べない人が、の参考にしてもらえればなっていうところは大きいんですけれども、やっぱり会場の雰囲気を伝えして、で、まあ、実際に行ってみようって思ってくれる人がいたら嬉しいなっていうのも、まあ別に行ってくれたところで僕たちは何も得はしないんですけれども、そういうこともちょっと思ったりしていて、で、まあ、得はしないと言いつつ、やっぱりその、実際に、開発している人だったりとか、販売している人たちだったりですね、っていう、直接製品に関わっている人たちに生の声を伝える場ではあって、で、やっぱりその関心の高さっていうのが、そういった人たちにとっての、まあ、開発を続けていこうっていう、モチベーションになったりとかっていうこともあったりすると思うので、そういった意味でもやっぱり、できれば多くの人に足を運んでもらえた方がいいんだろうなっていうのは、思っていて、まあ、そういうね、ちょっとお得なこともあったりすることも、まあまああるので、なかなかね、実は、公式には紹介できないものとかっていうのもあったりするんですよ。っていう話を耳にしたりすることもあるので、ぜひね、皆さんも、足を運んでみていただければいいんじゃないかなと僕も思います。で、ちなみに来年は、また、日にちが、変則的で、10月の22、23、24、のはずです。に、また木金土ですね。会場は同じところのようですけれども、で開催されるということがすでに発表されています。で、まあちょっとね、なんかまた今までの11月1、2、3と違って、なんか変則的で覚えづらいので注意が必要なんですが、まあぜひね、機会を見つけて、足を運べる方は足を運んでみていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。小川さんはありますか？
はい。そうですね。全体を通してというより、実際に3日の日に僕もインタビューいろいろ行って、インタビューのブースもそうですし、他のブースもちょっと行ってきたんですけれども、肌感覚としてなんですが、今年は、まあ、日にちが違っていたからかもしれないんですけれども、例年に比べるとちょっとそんなにごった返し感がなかったかなっていう気はしました。
うん、
まあ、やっぱりちょっと日にちがずれちゃってるので、なかなか都合がつかないかった人が多かったのかもしれないですけれども、それでもやっぱり今皆さんがおっしゃったように、直接物に触って開発者の人と意見を交換したり、自分の意見を伝えたりできる貴重な機会なので、やはり参加できる人は積極的に参加して、欲しいなと思いますし、僕も来年もぜひ行きたいなと思います。
はい、ということで、今回、サイトワールド2025特集の最終回ということで、まあ、全体的に振り返って、印象に残ったものですとか、あと、まあ、インタビューとかで紹介できなかったものですとか、イベントですとか、そういったことについて、話してきました。ということで、今回は、うまく配信できていれば、全18回、今回、この最終回と、あと最初の、まあ、すごい短いイントロですね。これを合わせて全18回ということで、全部で16、社の方に、インタビューをご協力いただきました。ということで、取材にご協力いただいた皆さん、それから、まあ、いろいろと、ご協力いただいたサイトワールド実行委員会、そして、何より、聞いていただいた皆さん、ありがとうございました。また、元気があれば来年も、サイトワールド2026を取材しようと思ってますので、面白かったとか、そういう反応もいただけると、励みになりますので、よろしくお願いします。という感じですかね。はい、ということで今回お送りしたのは、
小川と、
高橋智香と、
高橋玲子と、
中根でした。では、サイトワールド2025特集、これで終了です。ありがとうございました。また通常のポッドキャストで、お会いしましょう。さようなら。
いただけましたでしょうか。このコンテンツは日本 会社 ICT